スファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週も旬な話題をお届けできると思います、はい、よろしくお願いします。さあ今回のタイトルはこちらです、はい、ブルーボトルコーヒー京都六角にポップアップストアがオープンしています。
はい、ということですね。ブルーボトルコーヒーと言いますとね、昨年京都の南禅寺で京都1号店がオープンいたしましてね、大変話題になったコーヒーストアですけれども、
そうですよね、サードウェーブコーヒーブームを ね巻き起こしたという、う
ん、なんとその2店目がですね、はい、今度東の東院六角にできるという話題なんですよね。
はい、もうね、うん、今すでにオープンしてて、
そうなんです、うん、はい、でこのポップアップストアっていうのはですね、はい、まあ、ちっちゃな持ち帰り専用の広告みたいな宣伝を兼ねたお店というような
イメージ。ポップアップストアというわけですね。
僕も初めて知りましたけどね。はい、で、本格的なオープンというのは、まあ、今後予定されているらしいんですけれども、その本格的なブルーボトルコーヒーカフェの2号店のオープンに先駆けてポップアップストアを開店しましたという話題なんですよね。
そうですよね。ブルーボトルコーヒーっていうと野村さんもね、とてもコーヒー好きですし、
そうです ね、
ね、京都にコーヒーを好きな方多いですけれども、
ね、今お話ありましたようにサードウェーブコーヒーと呼ばれる、まあ、先駆けといいますかね、代表格ですよね。
そうですよね、
まあ、ちなみにこのファースト、セカンド、サードウェーブとそれぞれ、はいはい、波があるんですけど、ファーストウェーブというのはですね、1960年代にかけてこう一般家庭にコーヒーが広く広まった時代を言うんですね、はい、例えばインスタントコーヒーとかもその時代できましたし、うん、まあ、庶民の飲み物としてコーヒーが広まったのがファーストウェーブ、
定着し始めた、
はい、でセカンドウェーブっていうのはですね、うん、そのコーヒーの風味を楽しむ、まあ、スターバックスとかに代表されるシアトル系コーヒーと言われる、はい、そのお手軽にコーヒーを風味を楽しめるのがセカンドウェーブ、うんうん、でサードウェーブというのはですね、このコーヒーの品質を、はい、楽しみましょうということで、こういいコーヒーをじっくり味わう、まあ、いわばワインみたいな世界のサードウェーブというんですけれどもね、
スペシャリティーコーヒーをね、本当にハンドドリップでゆっくりパイパイ味わうという
のがサードウェーブなんですね。で、まあ、その代表格がね、ブルーボトルコーヒーというところなんです。場所がですね、はい、東の東院の六角の、北東角なんですね、はい、京町屋を改装した町屋の一角にあるんですけれども、うん、ちょうどウィングス京都とかね、はい、施設がございまして、その北の方になりますけれども、ね、
そうですね、ちょうどお隣が自転車屋さんで、
そうなんですね、うん、辻森自転車商会って言いまして、はい、これ明治時代に建てられた創業100年を超えるね古い自転車屋さんなんですけれども、その自転車屋さんの一角でポップアップストアが今営業しているというところですね、
はいはい、8月いっぱいまでこの場所でポップアップストアとしてオープンして、
うん、そうなんです、
その後は同じ場所で2号店としてカフェになるわけですよね。
自転車屋さんはそのまま1階にありますんですけれども、はい、2階がですね、全てブルーボトルコーヒーという形で今ね工事を進めている最中なんですね。
絶賛工事中、
はい、まあ、このあたりもね実は6月に建築基準法が変わりまして、
そうなんです、そうなんですか、
200平米以下のね建物まで比較的簡単にリフォームができるようになりましたので、まあ、そういった新制度を活用してというところなんですけれども、はい、藤田さんブルーボトルコーヒーお持ちですね
早速行ってきました、はい、テイクアウトのね専門なので、アイスコーヒーを頼んだんですけども、
スタンド式でね中で店員さんが一人入れられて、はい、ね、コーヒーを丁寧に入れていただくんですけどね、
そうなんです、うん、ちょっとね私ね変わったコーヒーにチャレンジしてみて、はい、実は木漏れ日というコーヒーカクテル、
おコーヒーカクテル
なんですよ、なんとアイスコーヒーに梅シロップと、うん、
なるほど、
大葉、これ大葉の、
ね、
入ってるの分かりますか、大 葉、
す、ね、はい、
大葉が入ったこうシュワシュワ炭酸コーヒーなんです、
炭酸も入ってるんですか、
そうコーヒーと梅シロップという、
ちょうど夏に涼しげでいいですよね、
そうなんですよね、
僕もね早速オープンして行ってまいりましたね、はい、僕は普通のアイスコーヒー頼んだんですけどね540円、僕結構コンビニでね最近流行ってるじゃないですか、コーヒー あの売ってるの、
はい、
うん、であれをよく飲んでるんですけども、全然違います
すごい特別な味ですよね。
あのね、まあ、風味というか酸味というかね、うんうん、アイスコーヒーってこう酸味が足す方が美味しいんですけれども、まあ、あの飲み比べるとね、全然味が違うなというのがね、このブルーボトルコーヒー。
そうですよね、うん、私もそのコーヒー、アイスコーヒーと梅シロップ、うん、しかも炭酸が入ってるって、はい、この組み合わせに衝撃を受けましたけど、
ね、
意外な組み合わせなんですけど、ね、飲んだ瞬間にも鮮烈な美味しいっていうね、
夏ならではです、
はい、
あのコンビニのコーヒーもね、缶コーヒー飲みつけてる僕からしたら十分美味しかったんですけども、はい、それのさらに数倍上をいくね、美味しさでしたね。
そうですよね、ときめく味ですよね。
そうなんですよ。でね、このポップアップストアっていうのはですね、はい、ブルーボトルも初めての試みということらしくて、あの南禅寺もそうですけど、普通は椅子に座って、ね、テーブルで飲むという、もしくはカウンターで飲むというスタイルなんですけれども、まあ、ここはね、そのテイクアウト専門でということなので、逆にお気軽に、ね、並ばなくても買える状態ですからね、いいと思いますよね。
そうですよね。でも1号店の、ね、南禅寺店も、うん、まあ、築100年の町屋をリノベーションしてますし、まあ、今回の、ね、
はい、
あのお店も、はい、まあ、そういったスタイルなので、まあ、京都の雰囲気も大事にしつつ、まあ、アメリカ生まれのコーヒーショップが、ね、入ってくるというのは大歓迎ですね。
うん、だからその京町屋をうまく再生しながら、こうやってね、あの活用していくっていうのは、これね、ブルーボトルの戦略でもあるでしょうし、僕実はね、東京によく行くことがあって、表参道にもね、はい、ブルーボトルコーヒーあるんですよ、うん、でそちらもね行くんですけど、そちらは、古いビルをリフォームしてこうやってるんですが、そこも大行列というところですよね。なかなかそういう意味でね、このブルーボトルコーヒー、去年南禅寺に開くまであまり知名度なかったですけれどもね、はい、あのこうやって話題、どんどん話題になっていきますから、このラジオのリスナーの皆さんもね、ぜひその美味しいコーヒーをね、買い求めに、味わいに行かれて、
そうですよ ね、 ね、一気にね、広がっていきそうですし ね、
すね、
美味しいコーヒーがね、
うん、
あると仕事もはかどりますね、野村さん ね、
そうですね。あの辻森自転車さんね、はい、だいぶ実はあの、まあ、建物がね、あの築100年ということで古いので、どうしようかっていうのは考えられてた中でね、
はい、
いいパートナー見つけられたなというふうに思いますよね。
そうか、自転車屋さんとコーヒーショップが仲良く手を結んだわけですね。
でまた町屋にこのブルーボトルの看板というのが合いますよ ね、
うん、ね、すごくシンプルなんで、ただの本当に青い、まあ、ボトルのデザインだけなので、デコラティブに装飾せずに、まあ、さっぱりと、うん、
ね、なってますので、
その
まあ、気取らず飾らずというところなんですね、うん、あとね、関西ではこのポップアップストア限定の、ね、アイテムも売ってるんですね。
あ、そうでしたね、う
ん、あのブルーボトルコーヒーエナメル瓶っていうんですけれども、あのコーヒーのカウンターの横にですね、その京都限定のお土産の品も売ってますのでね、うん、ついでにお買い求めいただいてもいいかというふうには思いますよね、はい、うん、あの他にもね、いろいろあのそのメニューもございましてね、あのレモネードとかね、そういうのもありますのでね、うん、まあ、コーヒー飲めない人でも楽しんでいただけると思いますので、ぜひお運びください、
はい、はい、今回はブルーボトルコーヒー京都六角ポップアップストアがオープンしていますという話題をお届けしました。8月末までですから ね、はい、ぜひ行ってみてください、はいはい、さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。さあ、ローバーさんのね、ホームページ内見ていますと、うん、野村社長のね、
はい、
ブログがありますけれども、
ね、
それを見たという方からご質問が届いています、はい、さあ、野村さんのブログを拝見していますと、うん、はい、最近青森県の弘前市へお出かけされたみたいですね、うんうん、と、建築旅行だったんですか、というふうに質問が来ています。
そうですね、
教えてください。
はい、私たちローバー都市建築事務所スタッフもね、含めてたくさんブログを書かせていただいてるんですけど、その中で、そうですね、7月の記事でね、僕が青森の弘前に行った時のことを少しね、書かせていただいて、
はい、
そうなんですよ、ちょっとね、1泊2日 の、 あの祝日日曜日を利用して、ちょうど海の日ですよね、あの辺りに、青森県に足を運びまして、ね、
はい、
建物を見てきたんですね。
目的、建物って言ってもね、
そうなんですね、いろいろありますからね、
はいはいはい、
あの弘前市というところはですね、あの前川邦夫さんというね、建築、近代建築の巨匠の方が建てられた建物が今も8つ残ってましてね、でそれをいろいろと見て回ろうというね、一人旅をちょっとしてきたんですよね。
あ、一人旅だったんですね。はい、前川邦夫さん。
そうなんですね、うんうん、あの京都ではね、ロームシアター京都、昔の京都会館ありますよね、はい、この京都会館が前川邦夫さんの設計なんですね。
そうだったんですね。
で、あの前川邦夫さんはね、若い頃フランスに留学に行きましてね、その時にコルビジェと言いますね、
ル コ, ルビジェ
ルコルビジェの元で学びまして、
はい、
でそれからこちらに日本に戻ってきてですね、あの帝国ホテルの設計のお手伝いとか、
うん、
あの国立近代美術館、西洋に、あの東京にありますけどね、あの東京の美術館のお手伝いをしながら、こう どんどんどんどん作品を作っていった方なんですね、はい、うん、でどうして、ね、この弘前にたくさん作品があるかといいますとね、前川国夫さんのお母さんが津軽藩の出身でございまして、はい、まあ、いわばそのお母さんのお里ということでね、この津軽地方弘前にたくさんお知り合いがいらっしゃって、前川さんのファンもいらっしゃってというようなところからいろんなお仕事をされているというところなんですよね。
そうなんですね。前川さんが作られた建物の大きな特徴はどんなところですか？
そうですね、その近代建築と日本の美というものをですね、前半はコンクリートで表現して、で後半はその打ち込みレンガとかですね、あとはちょっとしたこう木材を利用しながら表現していくっていうのが、その近代建築と日本の美を融合させたというところが前川さんの建物の特徴なんですね、うん、で京都会館も例えばコンクリートでこう大きな水平庇があったりとかですね、こうなんかこう屋根からこう棒のようなものが出て飾りになってたりというのは、例えば神社とかお寺とか このダイナミックさを表現しているというところですので、そういった建物がいろいろあるんですよね、うん、で弘前市に行きますと、例えば市立病院とか、市立の博物館とか市役所とか、結構ねその市の仕事もねたくさんね前川さんされてて、でそれを今も地域の人が大事に改装しながら使っているという状態なんですよね、
ちょっとお写真拝見しましたけども、はい、天井だけが赤とか、はい、そういうなんか色の使い方もすごくこう、
そうですね、
ね、ポイントがあるなと思いましたね。
階段の踊り場の壁が赤とかね、うんうん、ブルーとか結構原色に近い色を大胆に使われるのも前川さんの特徴なんですが、実はそれはね、はい、師匠のコルビジェの影響なんですよね。
そうなんですね、
はい、そのコルビジェ師匠がそういう風に、はい、大胆な色使いというのを、まあ、フランスでいろいろやってたもんですから、まあ、そういったことを一部こう、ね、引用しながら、はい、独自のデザインを作り上げていったという感じかと思うんですよね。
そうですか。でも野村さんは本当に日々やっぱり、ね、建築について学ばれるという、ね、そうですね、姿勢がおありですよね、
例えば水泳の本見ても水泳できないのと一緒でですね、やっぱり現地に足を運んでこう実体験をするというのが建築にとってはすごく重要なんですよね、うんうんうん、だから暇を見つけてはですね、そうしてこう、まあ、ちょっとずつですけどね、いろんな建物を見て自分の引き出しに入れて、でそれをまた数年後数十年後にこうね、出してアレンジしていくというのが、まあ、実は建築の設計の仕事の要になるんですよね。
常にね、自分自身を磨かれている姿というのは本当に素晴らしいなと思います、
ね、ちょっとね東北弘前、遠いですけれども、ぜひね、はい、機会があればその前川国夫さんの建物一つでもね見ていただければまた面白いかと思います、
は
い、もう
リンゴのイメージがありましたけれどもね、これからは弘前といえば前川国夫さん、はい、というインプットしました。
はい、
ありがとうございます。このように番組ではご質問のお便りお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも気になることを聞いてください。ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。お待ちしております。
はい、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせもう一度申し上げます。電話番号は京都075-451-5777番、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とね検索していただきますと出てきます。野村さんのブログも見応えありますよ。
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。本日はブルーボトルコーヒーポップアップストア東の東院六角店をご紹介いたしました。はい、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。